ウーマンシップ働く私たちのお悩みサミット。
皆さんこんにちは、ニューズピックス 4E の中道香織です。
川口愛です。
この番組はニューズピックス 4E がお届けする次世代を担う女性がリーダーとしての一歩を踏み出せるように、女性に関する主要ニュースやリアルなお悩みについて語り合う番組です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。実は、はい、いよいよ以前からお話チラチラしてますが、はい、産休に、
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
パチパチパチパチパチパチパチ、はい、
今回含めてあと2回出たらちょっと、
そうですね、
消えます。
なんつう言い方を。どうですか、どんな気分ですか。
いやー、もうとりあえずもうお腹に何かがあるのが飽きたから、もうちょっと
早く出てこいみたいな。
早く出したいけど、でもリリースした後が多分本番だからと思って。
いやー、そうなのよね。
おっかなびっくり、不安が9割5分って感じですね。
まあまあ上だな。まあね、出産自体もね、いろいろね。
いやー、そうですよ、本当。一応無痛分娩にしようとは思ってますが、うんうんうんうん、ね、麻酔のその説明とか聞いても、なんかありとあらゆるリスクとかを説明されて、
ね、ね、
しかも埋めるかどうかも、ね、麻酔科医の先生がいる間だけだからみたいな感じで分からないとか、帝王切開になる可能性もございますみたいな。
そうですね、うん、
いや、出産って大変なんだなって。
いや、本当奇跡の重なりですよね。
経験者は語る
っていう。いやいやいや、本当になんかよく周りの人とかで出産の後のこう子育てとかが大変すぎて、うん、なんか出産のことなんか忘れちゃったなとかっていう人がたまにいるんだけど、全然忘れられる気がしないみたいなくらいに大変だったなって思うんだけど、なんか人間は大変すぎた記憶はやっぱり消されるから、また次子供を産めるんだみたいなことをたまに聞いたりとかして、なわけあるかいってちょっと心の中で。
いや、ほんとね、第二子第三子もうってなるの。いや、私もちょっとまだ産んでないですけど、だいぶ、ね、いや、これで2回3回できるかって言われたらやっぱ結構勘弁してっていう気持ちにはそうなっちゃうなって、ねみたいなところで、
はい、
今週ちょっと取り上げるニュースなんですけれども、はい、共同通信の2023年出生数最少75万人、人口減り幅も過去最大、厚労省という記事をご紹介します。厚生労働省が27日に発表した人口動態統計の速報値、外国人らを含むによると、2023年に生まれた赤ちゃんの数、出生数は過去最少の75万8631人だった。初めて70万人を割った22年から 5.1% 減り、少子化が一段と進んだ。今後発表する日本人だけの出生数は70万人台前半への落ち込みが確実な情勢だ。婚姻数も90年ぶりに50万組を割った。死亡数は過去最多の159万503人となり、出生数を引いた人口の自然減は83万1872人と最大の減少幅になったという記事でございます。少子高齢化、人口減少、
ね、人口減少がすごいという、
まあ明らかにね、生まれてくる、
まあ少ないですね、
お亡くなりになったりとかの数の方が、だって死亡数が159万で生まれてるのが70万だから全然倍くらい、
うん、そうですね。てかこれ、出生数初めて80万人割った2022年から 5.1% も減ってんだっていう、
加速しま
くる、結構これびっくりしたかも、減り幅として。
確かに、
そんな2023年の75万人のうちの一人がうちの子供っていう
75万分の貴重な、
ねえ、
ちなみに、そう、あの人口減少過去最大で、ね、厚労省の国立社会保障人口問題研究所は、将来推計人口で76万人を割るのは2035年と見込んでいたんですけど、実際は12年も早まっている、うん、ということらしい。
これでもこんなこと言ってたら多分もう年々何年早まるみたいな年数がね、どんどん早まっていきそう
な、ね、なんかちょっと前になんか100万人割れたみたいなので大騒ぎしてた記憶があるんですけど、
そう
もう75万だみたいな、
そうやばいな、なんか新聞社の発行部数みたいに倍々で言
ってすごい
倍ネームですいませんあれなんですけど、すごいですよね。いや、なんかこのニュースのね、ニュースピックス上でのあのコメント、特進研究家コラムニストの荒川さんが、
はい、
はい、この方ね、よくあの X とかでもよくいろんな少子化の話とかでもコメントよくされていらっしゃいますけれども、
うんうん、
やっぱりこの 婚姻数の減りみたいなところにも着目した方がいいよねっていうようなことをおっしゃっておりまして、婚姻数が減れば翌年の出生数は必ず減ります。そりゃそうですよねっていう。で、まあ、2020年から2022年のコロナ禍による若者への恋愛ロックダウンの影響が婚姻減として表出するのが2023年からと私は以前より言ってまいりましたが、その通りになりましたと。出会って結婚するまで平均3年を要するからです。この傾向は2025年まで続くことでしょうということで、確かにおっしゃる通り、まあ、単純に出生数だけをまあ見るというよりかは、出生するまでに出会いがあり、はい、結婚がありっていうね、はい、いろんなこう過程があるわけですから、
そこはそうです ね、相関関係はありますよね。そう、絶対
なんかそこら辺とかからも総じて議論をしていかないと、目の前の数だけじゃないんだぞっていうところはね、こういった問題の複雑性がまあはらんでるところではあると思うんですけど、はいはい、
この辺もなんか荒川さんがよくなんかコメントされてるイメージありますけど、なんか子育て の、その育児の支援とか手当みたいなのって別に少子化につながらないみたいな、そう話とかをされてて、まあ、なるほどなというか、その手前をもっとやらないといけないとかっていうのも確かになみたいな、と思ったり、
そうです、ね、
いろいろやっぱり要因がね、
そうですね、
ありますよね。本当に実際、まあ、晩婚化もして、はい、あと障害未婚率とか、
あ、そうですね、
そう上がってますし、うん、あと前あの浜田恵子さんゲスト来ていただいた時に消防化って私初めて聞いたんですけど、
ね、
母少なくなってる、まあ、それ母少なくなったらそれは子供生まれないよねっていう感じですよ ね、
地方でもねこの課題が多くあるっていうお話をねされてましたけど、要因が複雑に絡み合っていて、でこう、ここ一つを対策したら OK じゃないじゃないですか、はい、こういうの話ってね、はい、だからすごいこう難しいなって思いますし、まあ、今ね話題の共同親権、
はい、共同親権ちょっと これの収録してる時、ね、まさに可決されたという速報が出ているタイミングなんですけど、ね、もうこれもね、
まあ、なんでこんな早かったんだろうっていう
ね。そう、共同親権ちょっと皆さんどのぐらい、お子さん多分いらっしゃる方とかは結構あの注目されてるニュースなのかなとも思ったりはするんですけど、うん、あのまあ今までその、ね、まあ、離婚したら片側にどちらかの親に親権が行くっていう形だったのを、うん、まあ、親権を離婚後も父母双方が、うん、あの持つのを基本にしましょうっていうような民法の改正案っていうところなんですけど、結構その、まあ、割といいことじゃんみたいなね、うん、2人の子供なんだから、まあ、離婚したとしても2人で子育てして、うん、そこの決定を一緒にしていくっていうのは大事なことだよねっていうのが、まあ、推進派の方々のそういう意見だったりとかもするんですけど、まあ、とはいえ離婚に至ってるとやっぱりいろいろ
ね、そうですね、
あってパートナーシップがまあなかなかうまくいかなかったりとか、うん、あとやっぱりね、こう DV とか虐待とかみたいな理由でまあ別れるご夫婦もいらっしゃる中で、この共同親権のその法案の内容とかに対して結構警鐘を鳴らしている方も少なくないっていうのが、
そうなんですよ、
あります。
なんか私も事実婚家庭なので、はい、まあ、共同親権じゃないというか、あの結婚してたらまあ2人でね親権持てるじゃないですか、うん、あの方、はい、あの籍を入れてたら、
はい、
で事実婚なので、まあ、普通にこう生まれたら女性側の方だけが親権を持っているっていうような状況になるので、はいはい、事実婚家庭とかからすると共同親権っていいんじゃないかみたいな風に捉えられるなってパッて思ったんですけど、いやいや待てみたいな、そもそも持って事実婚にを選択してるのって名字を変えたくないとか、うん、そういうところから事実婚を選択しているんで、選択的夫婦別姓を実現させてもらえればいいだけの話なんだけどなみたいない
ろいろ派生して、
そうなんで、こう目の前であいいかもだけじゃない、こう反射的にこうパッて思ったところを、いや待て待て、ちょっとこの話ってこういう要素が絡んでるしみたいな感じでちゃんとこう調べていかないと、ことでの話は結構難しいなと思っていて、でなんか私もその海外の事例とかを見て、ドイツとかは離婚後共同親権なんですよね、まあ、そういった形で法制化してるんだけれども、 DV とか虐待する親のこう親権剥奪が結構日本より容易に親権剥奪されるとかっていう厳格な制度があったりとか、と養育費の不払いはもう刑事罰の対象になるとか、
かなり厳しい
ですね。そうそういったところのこう厳しさが兼ね合っているからこそあるみたいな国もあったりするから、うん、そこを総じて整備していかないと、なんかそこだけやったらなんかこっちにこう落ち度があってみたいなことになってしまうと、すごいマイナスだらけになってしまうんじゃないかなっていう懸念が。
そう なんですよね、うん、結構そう私もなんか共同親権本当ニュースとかで見始めていやこんな話進んでたんだみたいなところだったんですけど、うん、なんでこれだけ急いでるかっていうと海外は結構もう共同親権が当たり前になってて、うん、外圧的にこう日本もなんか日本のその、うん国際結婚されてるご夫婦とかの親権の争いみたいなのとか、
はい、
あと連れ去りみたいになっちゃったりみたいなケースもあるのでなんかそういうところが問題視国際的に問題視されてるっていう風に推進派の人とかは言ったりしてるらしいんですがでもとはいえねシングルマザーになってしまって例えば年収がね結構少なくて困るみたいな人が養育費ももらえないとか、うん、あとなんかこう再婚するにあたっても養子縁組とかも離婚後のパートナーに許可が必要みたいなその話とかもあるらしくて、うん、なんかその辺がまだ本当もうケースバイケース、
うん、
あとなんかその DV とか虐待のそういう場合はもちろん家庭裁判所がその単独親権にしますっていうふうには言ってるんですけど、はいそれってその外から見てもやっぱりすごく認定難しい話だったりするので、ねうんまあ、やっぱり危惧している人たちというか、うん、でかつこれ離婚後も共同親権その申し立てがあるとなっちゃうとかって聞いて、
うん、
なんか事実上なんか離婚ができない、
うん、あみたいなね
制度になるみたいな話とかもそう出てて、
うん、
結構このあたりの何が問題なのみたいなのはですね、
うん、
私が見てた中だとですね、うん、ストップ共同親権っていう
あ、はいはいはい、
活動を
ありますね、
はい、されている団体 のページとかに結構分かりやすく QA みたいなのが、
うんうんうん、
ちょっと待って共同親権プロジェクトので調べてもらうと多分いろいろ出てくると思うので、うん、ぜひこのあたり見てみると、はあ、いいことばかりじゃないとか、
ね
うん、何がどう変わるんだろうみたいなところが分かりやすくなるかなと、ね、
問題点がよく分かる
そうあとちなみにこの共同親権推進派の議員の一人は数年前に耐えられる DV っていう発言で話題になった人入っていてなんかその辺とかは結構みんなざわついてる
いやーざわつくよね
そうみたいな話がそうあるので、うん、だからどんどんどんだからこういう風にこうねこうこれ多分本当爆速で可決になっているしなんかこういう世の中の動きをなんか追ってるとこう合理的に考えていや出産
そうね
したいと思う人どんぐらいいるんだろうってそう
な
んですよ、ね、
したいと思う理由がなくなっていくみたいない
やそうですねだって本当に子供がいたらこういうリスクもあるああいうリスクもあるとか
いや本当に
って考えちゃう
そうなんですよ、
ね、これで異次元の子育て
ね少子化対策だとかねと言われてもみたいな
って言ってたけど、ね、どうなったのみたいな
本当に
ね
いやー本当そうなんですよねだからそういうような状況とかがなんか生む理由になっていかないみたいなのは本当にそう思うんですよねそう一人子供いますけどうちもまあ産んだとしてこの子がじゃあ成長して大人になった先の日本社会こんななんかヘルジャパンで生きて
ヘルジャパン
生きていかせてしまうのもなあみたいな風に
そう申し訳なくなっちゃいますよねでも愛さんは、まあ、私もそうですけど産むぞとなって、ね、
産み
わけですけど私、はいまあ、子供と愛さんもねいつもなんか話してても世界一可愛いもうめちゃくちゃ可愛いって
めちゃめちゃ可愛い
言っててなんか別に、はい、そういう意味では子供を別になんか産みたくないわけではない
産みたくないわけではない
じゃないですか、はい、そうでもなんかこうでもやっぱりいや2人目はねないな
2人目ないんだよなちょっとこれちょっとリスナーさんちょっと2人目3人目産んでらっしゃる方にぜひ聞きに行きたい可愛いんですよ生後1歳になる前までぐらいのあのプニプニの可愛さがあるわけですよ
プニプニの
プニプニの可愛さがあってでそれでなんかこうよくね第2子第3子産んでらっしゃる方とか、うん、やっぱりもう一回ちょっと赤ちゃん育てたいみたいな風な気持ちになってそうそうもうあの第2子第3子ですみたいな方の話も聞いたことあるんですけど、まあ、それを加味しても結構こう現状で2人目やっぱきついなって思うんですよね
何が良くなればというかどういう状態だったらもう一人産めるかなって思います
うちの場合はもうジジババリソースが使えないので、
はいはいはい、
もう明確にこう大人の手が足りてないみたいな
祖父母
がいないしその軽く頼めるみたいな人がいないので、
うん、
親側二人に何かがあったらもうシッターさんに依頼するでそこでまたお金がかかるっていう売買でかかっていくみたいな
そうですよね、
そう感じなので、まあ、私もしじゃあこれぐらいの条件だったらどうだみたいなことを言われるとしたら専属のシッターさんをもう月になんか10万円ぐらいでもう朝から晩まで送りからもう迎えからもう掃除洗濯全部やりますみたいな
すごい
方とかがいてくれるしかもそれを会社なり国なりがなんか補助としてね、
うんうんうん、
やりますとかっていうことであればまあ第2子考えられなくもないかなみたいな 感じですね。まあね、先ほどそのすでに今いる子供がいる家庭に対してだけじゃないあのフォローというか制度対策も大切なんですけど、まあ、すでに子供がいる家庭が第2子第3子を考える上でもなんかやっぱりそう子供がいる前提での、うん、制度とかそういったところも大事だよなって思うんですけど、どうですかどうですかって一人目を今まさに産もうとしてる人にこんなことを振るっていうい
やもう私はまあでも妊娠の時点でもう相当身体的なこう
ね
やっぱりあの自分の年齢今も36なので、うんうんうん、なんかここからそのじゃあまた1年後2年後に
その
妊娠出産できるのかって言ったらそういう不安ももちろんありますけど、うんうんうん、確かになんかその一人やっぱり産んだ時にそのやっぱ兄弟
そう、ね、
がそうなんかいた方がいいかしらとかふとやっぱり思ったりする。私3兄弟なので、
はいはい、
と思ったりはするんですけど、でもなんか現実的にね親2で子供1で多分リソース的に限界そうそうそう予感はしており、あその愛さんの言ってたその専属シッターさんみたいな、うんうん、誰かまあさすがにねそのじゃあ1ヶ月まるまるじゃあお願いしてなんか、はい、月給10万ですじゃあやっていけないから例えば3分の2は自治体が負担するみたいなね仕組みにしてもらえたりしないのかしらみたいな。子育て支援金とかそういう感じにできないんですかね、今保険から徴収するって言って結構な金額
ね。そうですね、そうそうそうそう、で結構ねいろいろね話題になってね、うん、あっちでねこうあっちでこっちでいろんな意見が飛び交ってますよね。
はいね、1人500円くらいって言ってたのになんか年収1000万で1600円とか
開けてみたらみたいなね。
そうそうそう、でまたなんでそんな自分たちには何の旨味もないのにみたいな声も上がってきて、なんか肩見せまいわみたいな。
そうそうそう、本当そう、本当そうなんですよ。てかそう、でもその通りで、なんかお金がかかるんですよ、やっぱその子供を育てていくって
もちろん、はい、
やっぱりお金なんやかんやで、まあいろいろねその自治体によって助成金とかいろいろありますけど、うん、でもやっぱり基本かかる。
そうですね
そう
めちゃくちゃかかる、
ね、めちゃくちゃかかる。でそれこそね住む家とかもやっぱりね一人暮らし二人暮らしとは違うこうね間取りの家をね、うん、選ばなきゃいけないとか、なんかそういうこととかを考えると本当にこういろんな要素が絡んでくるから、まあ、一人にこの条件だけがクリアできたら2人目いけるとかっていうところはまあ難しいんですけど、まあ、例えばそのこの間ちょっとねあの浜田さんの時にも話したかもしれないですけど、毎日新聞社さんが出してる世界少子化校って本があって、あ私これすっごい面白かったんですけど、はいはい、各国のその少子化対策の事例が書かれてて、はい、韓国とか日本より出生率低いじゃないですか。
はいはい、
でも韓国って結構まあそのあたりのこう対策いろんなことをやっていて、まあ、若い世帯にこう家賃安くするっていうような施策やったりとか、まあフランスとかも90年代ぐらいとかから確かそのねあの出生率が懸念されていて、その時からなんかこう対策とかをやってきていて、ようやく今とかこう花開いてきているというかってなってるから、やっぱ時間がめちゃめちゃかかるし、
まあそうですよね、
そう対策も多岐にわたるから、だからねそこに関して言うと、まあ、そういうお金の問題でしょ、人の問題でしょ、
うん、
であとその共同親権みたいなとかあの選択的夫婦別姓とか、
うん、
でも制度面の話も絶対影響はあると思っていて、
うん、
フランスとかもあのよく有名なパクス制度っていうこう同性カップルとかでも婚姻の関係性をあの持てるっていうあの制度が、はい、まあ、有名だと思うんですけど、そこの制度を整えたら結果としてその事実婚を選択する人が増えて、そこからの出生率が上がったみたいな。そうフランスは先進国では例外的に合計特殊出生率が 1.88 過去2018年と高い水準を維持して少子化対策のお手本とも目されるということで、それ制度を変えるっていうところがなんかちょっと今日本では軽んじられてるような気がするんですけど、
なんでこういうとこ参考にしないんですかね。
ねえ、でも結構私若い人たちとかと話してると、事実婚だったら結婚してもいいんですけどとか、
うんうん、
なんか事実婚で子供を考えてますとかっていう人はやっぱりもうここ 2,3 年でもすごい増えてきてるなって思うんで、なんかねそういったところも含めて制度面からもね考えていくべきなんじゃないかなと思うんだが、
そうでもあの、うん、海外はねやっぱりそういう風に参考になるような事例とかで、日本どうなんだろうって思っていたところ、うんうん、日本の自治体でもあの一定ちょっとあのうまくいっていて、
うん、
ちょっとモデルになるようなケースも実はあったりするらしくて、奈義町っ ていう
奈義町、
はい、あの岡山県の自治体なんですけど、2014年ちょっと前なんですか、もう10年前なんですけど、うん、町独自の試算で 2.81 というすごい
非常に高い、すごくないこれ
高いぞ合計特殊出生率を達成していて、すごっていうところ の, あの自治体さんで一体なんか何をやってるんだろうみたいなところの支援策とか見てると結構すごいんですよ。もう出産祝い金が第一子10万、第二子15万、第三子20万、第四子30万、第五子以降40万円ものすごいお金
すご
かけてたりとか、まあ、もちろんその生まれるってことに対して以外にもその不妊治療の助成であったり、県指定 の, その医療機関で治療を受けた場合に年20万円を限度に、県の助成を引いた額の2分の1を5年間助成します。
すごいねこれ、すごいね、この保育料多子軽減っていうのもすごいね。
うん、
保育料を第一子で国の基準の 55%、 第二子で半額、第三子以降無料、
ね、すごくいろいろやってたり、その妊婦乳幼児健診 の, そのなんか公費負担であったりとか、まあ、その本当にまあ大きいところから小さいところまでというか、うん、子育てサポートのポート制度とかもいろいろ拡充したりとか、本当にあれやこれややっていらっしゃる、
すごい。
そしてそれがちゃんと数字に結びついている、
ね、すごいですね。
ね、こういうところも出てきたりは実はしております。
ね、いや本当ね、他の自治体とかもちゃんとこういう成功事例を見てやらないと、この間のねまさにね浜田さんの話でね、なんか女性が戻ってこないみたいな、こう高校とか大学卒業して東京とかに都市側に出て行って、うん、で U ターンしてこう地元に戻ってくる女性が少ないから出生率が上がらないみたいなね、
はいはいはい、
この話もされてらっしゃったと思うんですけど、
でもこれだけやるにはでもやっぱり予算も必要で、
そうですよね。
そうでもめちゃくちゃお金かけてるんですよ、
うん、
今ビジネスプラス IT さん の, その取材記事みたいなのを見ているとですね、うん、はい、2016年の年度予算で1億2500万以上を子育て支援につぎ込んでいる、
すごい。
一方で国や県の補助金が1000万円に満たないっていう、だから町でかなりひねり出していて、なんか結構高齢者から子育て予算を使いすぎてるみたいな指摘がそうあったりもしたんですけ ど,
なるほど。
でもなんか高齢者向けの予算とか削減してませんよっていうのをデータ開示したりとかして、そうやっぱりそこの施策は止めないっていうことをやって
らっしゃる。いや素晴らしいですねこれ。町長さんどなた、すごいですね。
ね、
本当に
笠木町長、
まあ、でもこういうことをすればなんかこういうところだったら確かに育てられるかもって思ったりとか、これぐらい手厚いフォローがあるんだったら、まあ、いけるかなとかって思う人もね多分いるはいるんじゃないかなと思うし、
まあ、いきなりね、そのなんか例えばじゃあ東京に住んでて奈義町すごいって言って奈義町に引っ越すみたいなことは難しいかもですけど、もし例えばねその岡山近辺に住んでてとかの人だったら、これだけ自治体でやってますって言われたら、あらちょっと引っ越そうかしらみたいなのは全然ありえるじゃないですか、で多分そういうのがねこの人口6000人ぐらいの、規模の町っていうことなので、ね、自治体にとってはまあすごい、その、ね、2人とかその子供も含めて3人とかが人口が増えてくって、めちゃめちゃに多分、
いや絶対大きい大きい、そうね、それぐらいのね住民数だったらね、
そうみたいなところ、やっぱりちゃんとこう投資してというか、もちろんお金もちゃんと使って拡充してっていう風にやっている自治体が、はい、あるという、皆さんちょっと奈義町にご興味があったらぜひ
検索して
行
ってみましょう、
はい、ここで育ててみようかしら
ね。いやでも結構本当田舎の方とかだとね、私の実家も田舎ですけど、本当に一人二人の流出が非常にでかいとか、結構私の地元とかも今年 の, 出生者数が100人切ったみたいな、
お
聞くと、みたいな、そのね一人のね比重が大きくなったりするから、はいはいはい、ちょっと隣町でこんなにいいんだったらそっち側に引っ越そうとかね、っていう家庭はすごい多そうだから、なんか参考にするといいんじゃないですかね。
いや本当引っ越しの時に結構見ちゃう、なんか
見る見る見る、全然見ますよね、
ここの区どうなのかしら、
そうそうそうそう、
こっちの市はどうなのかしら、
そうそうそうそう、
ね、
なんか普通にね LTV でライフタイムバリューで考えたら、そっち側の方に多少高い家でも建てといた方がなんか全体としてはいいんじゃないかみたいな。
あそうそうそう、家賃多少上がっても ねここで例えばなんか子供のじゃあ何病気のになった時の医療費無料みたいなのが、小学生までなのか中学生までなのかって全然違ってくるみたいな、
ね、そうそうそうそうそう、
考えちゃいますよね。
そういや こういう事例をちょっとね探していきたいかなと思います、
はい、少子化になってるからもう人取り合いバトルみたいな感じ、
いや本当にそう、
ね、なってきてますが、いろんな対策、まあ、まずはねこうやっぱり増えるようなというか、まあ、これ本当もうグローバルでも課題になってる話ですけど、どういう、ね、対策ができるのかっていうのはもっと研究されていってほしいところですよね、
はい
はい、ちょっとめちゃめちゃ子供の話で満載だった今回ですが、
ね
ね、はい、そろそろお時間、
はい、
ということで今日も X のポストを1個紹介させていただきます、はい、山田真紀子さんのポストです。お三方が普段使われている言葉が新鮮で刺激的なので、ウーマンシップワードリストを作って調べて楽しんでいます。
すごい。すごい。
私がマミートラックを抜け出せたのは、社外で専門性を磨いたり、リーダー経験を積んだりして、その時に備えることができたからでした。ということで。
実践者のコメントですね。すごい、
ね。マミートラック抜け出しました。
すごいね。
自分の力で。
すごいな。
強い。
強い。社外で専門性を磨いたりリーダー経験を積んだりしてその時に備えることができたからです。なるほど、
私もちょっとマミートラックめっちゃ不安なんで、ちょっと社外で専門性磨こうかな、うん、
でもその結果優秀で会社辞めるっていう可能性も高い。
確かに
そうそうそうね、
ワードリストもありがとうございます。できるだけあのちゃんと解説していく、はい、多分今日は LTV とかが入ってかもしれないですけど、はい、
ライフタイムバリューで、
はい、はい、というところで、はいはい、これは第71回の、はい、お便り会の感想でした。
はい、
はい、というわけであの皆さんからのハッシュタグウーマンシップでのポストもお待ちしております、
はい、
この番組ウーマンシップでは女性に関する主要ニュースやリアルな悩みについて時にはゲストをお呼びして語り合っていきます。皆様のお便りとあと番組スポンサーも、はい、大募集中でございます、
はい、
概要にあの、お便りフォーム貼っておりますので、ぜひそちらからお寄せいただけると嬉しいです。それからレビューもお願いします。 Spotify は5段階の星評価、 Apple Podcast ではメッセージも書いていただけます。リスナーさんの考えていることをレビューに書いてもらえると大変励みになります。それではまた来週、ありがとうございました。
ありがとうございました。